皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私クリーンティーと
うままと
ホネストでございます。
はい、第273回、2017年2月20日の配信会でございます。皆さん寝起きでしょうか。今日はなんか一段とですね、うん、いつもに比べても寝起き感が、収録開始前の感じが出ております。
いい朝じゃないですか。
いや違うんだよ。
違います。
なんかちょいちょいね音が返ってくるから大丈夫なのかなって思ってる。
通信の問題？
通信の問題ですか、
うん、なのかね。
なるほど。
うん、だから、このまま続けても大丈夫なのかなっていう声。
ああ、確かに僕もその不安を隠せずに。
なるほど。
なので、ちょっとおとなしかったってい
う、ね。はいはいはい、
はいうん。はい。
まあ、そこはね、大丈夫だと思っていただきたいと思うんですけども。まあ、私ごとではありますけれども、ちょっとね、皆さんお二人にお聞きしたいことがあって、目が疲れる。
私ごとなのに、
はいはいうん、目が疲れるってことってありません？
まああるよ。もう日々疲れてる、
ね。ずっと疲れてますけど。
その時ってなんか対策とかしてます？
してない。
まあ疲れをためないように、
うん、
あの PC メガネを着用するっていうのと、
ああ、
してない。
あと僕はね一応ブルーベリーエキスという
のを、はい、
飲んでますよね。ビタミン B2 と B12 ですかね。これこのあたりのビタミンが目に必要なんじゃないかと私このように思ってますので。
なるほどね。あの、あれですか、サプリメント的な、
そう、
やつで売ってるやつですよね。
う
ね
うん、
DHC とかその辺が。
まあまあ、気休め。こんなん効果あるわけないんで。
でもなんか、世の中の人はさ、目薬さしたりとかさ、
うん。
なんか、メグリズムとかさ、
うん。
あとなんかこう、目のマッサージしたりするみたいなさ、
うん。
よく聞くんですけど、
うん。
僕、目薬、まあ、刺さないんですよ。今まで刺したことほぼないぐらい。
はい
はい、あれは目乾燥する人が、あれじゃないですか。
いや、
あれ
が出
なくなって。
いやいや、でも目が疲れて目薬刺す人も多いんですって。
うるおいだけじゃない。
うるおいだけじゃなくて。
本当に。
要は目がシャキッとする用の目薬があるじゃない。
うん。
疲れ目に目薬。
まあ、来たーってやつじゃなくて？
まあ、来たーってやつでもいいんですけど。別に特定商品を言うわけじゃないんですけど、
はい、
そういうのを指す人とかもいるらしいけど、僕はでもほとんどやらないですね。目ギューっとして、あ疲れたーってやるぐらい。
ああ、まあ僕もね、実はいろいろと試したりはしてみたんですよ。先ほどのうまうまさんのブルーベリーもやりましたし、ホットアイマスクみたいな。
あ、だから、
めぐりず
ですね。めぐりず
あれをやってみたり、あとは何ですかね。まあ、最近は、目薬まではやってないんですけど、どうしてもですね、こう、目が疲れた時は、なんかその目の筋肉が疲れてるっていう、話も聞くので、まあ、ホネさんの目がギューってするっていうのを、
うん。
5、6回繰り返す。で、目をギューってこう閉じて、で、その次に、ものすごい左を勢いよく見るんですね。左を10秒間ぐらいこうずーっと見つめて、また目をギューってやって、次は上をギュー、上の端っこの方をギューっと見つめてみたいな、ちょっと目の筋肉の運動みたいなのを一人でやってるならいいんですけど、これ電車とかでやるとすげえ変な目で見られるんで、皆さん。
まあそうだね。
と思うんですけど。
やめた方がいいですね。
そういうのをやると若干ですね、なんかこう、かすんでたり、ちょっとピントが合いにくいな、みたいなのは、ちょっと解消するかな、みたいな。まあ、それぐらいなんですが。
根本の原因っていうのは何かっていうのは、グリーンティーさん的には掴めてるんですか
ね。まあね、やっぱり、スマホとか、PC の画面の見すぎですね。
やっぱそこから。
そこ。それですね。うん、基本、休みの日とか車運転して遠く見てたりすると、全然大丈夫なんですよ。やっぱ近くを明るいものをずっと見てると、どうしてもそこに、こう、焦点が、やっぱずっと合ってるので、それ以外の例えば、ちょっとふとね、遠くを見たりとかすると、やっぱり、こう、なんて言いますかね。まあ、ある意味、最近スマホ老眼みたいなこと言われてると思うんですけど、多分そういう現象に近いことが起こりやすい
ね。
うん。
できる限りスマホのその発光をね、の設定を、うん、自動の設定よりもさらに低い設定にしておく。うん、起動ですか、
うん、
やっておくとか。
そうですね。
それこそそのブルーライトをカットするメガネを、うん、ただあれ常時ね、スマホやるときも常時つけろって言われるとちょっとね、もともとメガネかけてる人にとってはなかなか、酷なあれになる。
そうなんだよね。
わ、
うん、
かります、うん。現代人。
はいはい。
抱える目の疲れ問題ね。
はい。まあ、私はそういう対策をちょっとし始めたり、まあ、あとはできるだけね、スマホを見ないようにしたりとか、まあ、やっているんですけど、まあ、皆さん、同じような悩みを抱えている方は、どういうふうにされているのかもちょっと知りたいなと思いますので、こういうことしてるよとか、こういうのがいいよっていうのがあればですね、ちょっとお便り等で、聞かせていただきたいなというふうに、まあ、思います。まあ、そんなこんなでですね、今回もお便りが来ておりますので、お便りの方を読ませていただきます。まず、3通来ております中の1通目、原田さんという方からいただいております。はい、タイトルは、身体健康貧困法制頭脳明晰容姿端麗の、3人様早朝より配信お疲れ様ですというタイトルです。
下手褒めじゃない。
ありがとうございます。
嫌味っていう可能性もある。
ああ。まあでも。直接的に捉えていく。
そうですね。
そうそうそう。
まあ、ありがたいお手ですので。
ありがとうございます。
ね、はい。褒められて悪い気しない
ですね。そうですね。
そうですね。
では、内容です。前回は、桑名の、殿様って大河ドラマにも出てこないと大変失礼なことを、言って申し訳ありませんでしたと。上司は、本田忠勝で家康の四天王の一人とか、詳しいことはおもれきのケリーさんやカエサルの休日の野木さんにお任せして、ポッドキャストの将来、例えば収入が得られる、高校や大学の人気就職ランキングに、
もう一つ
パソコンスマホがあればポッドキャストができる、我が家もありますけどね。ではまた失礼しましたということで、ちょっとすみません、開業がよくわからなかったもんで、あれなんですけども、
区切りがね、
はい。うん、まあ、あれですね、前半の話は、もうちょっと詳しい人でね、もっと私たちも聞いてみたいなというふうに思いますし、まあ、後半のその、ポッドキャストの将来というところについては、収入が得られる。まあ、これ、どうですかね、ポッドキャストだけで生活してる人っているんですかね。
いないでしょ。
うん、一手段っていう形で、うん、もっとその柱になるものはある中で、
そうだよね、
ポッドキャストもやってますっていうの
ポッドキャストでさ、収益取ってるところってもうほぼないんじゃないの、
まあないよ。
iTunes ストアかなんかで。
うん。
だからお金取って売っちゃってるってこと、
う
ん、
まあそういうことだよね。
でも、買わないっすよね。
まあ確かに、有料ポッドキャストっていうのはあるけど、それだけで、うん、収入のメインになることは多分ないんじゃないかなと思いますけどね。
タイムリーな配信だけは無料でしていて、過去分を、うん、一式有料にするとかはね、やられてましたよね。うん、確かトッキーマッシュさんとかでもね。
あ、で、毎回のやつを、うん、有料にされてる番組もあるにはあるんですけど。
あるにはある
ですよね、うんうん。まあ、それだけで多分その生活をすべて賄えるほどの収入がっていうところまでは多分到達してなさそうだなというふうには思います。うん。で、まあ、あと、まあ、いわゆるその YouTuber っていうのも、今高校とか、小学生かなの人気就職、人気将来になりたい職業ランキングとかって、まあ、なりますけれども、あれも、あれですよね。いつまで、こう、そのランキングにいるのかというのはね、ちょっと不透明なところありますよね。
それこそそのヒカキンさんとかはじめ社長さんがですね、うん、投稿してる動画を見て、うん、まあ、やっぱり、楽しそうに動画出て、なおかつそれで、マンション引っ越したりとか、生活水準も上がってく様もですね、うん、同様に見えてくる。で、かつ、彼らの周りのね、一緒にコラボする人たちも、どんどん豪華になってくような、うん、その、RPG を見ていくと、
うん、
普通に憧れる。
まあ、わかりますよね。
会社員としてね、毎日せっせと行くよりは憧れる気持ちはわかりますと。うん、ただ、
まあ、でも芸能人と一緒だからね、
うん、あんなの。うん、その、まあ、保証されてるかって言われてると、まあ今、それくらいの、
うん、
報告価値があるっていうことで、企業が出したお金がそのまま、 まあ広告費という形で返ってきてるんですけど、ね、そういうマネタイズがずっと続けられるかどうかはわからない。
そうですよね。結局あの、プラットフォームに依存しちゃうので、YouTube がなくなったら終わりみたいなね。
そうなんだよね。
不安もありますし。
うん。
それこそヒカキンさんとかもそうだけど、実態を本当に見られたら、広告価値ないなって、わかっちゃうわけじゃない。あの、ヒカキンさんの動画見てる人って大半が小学生なんですよね。確か分析をちゃんとすると。
はいはい。
で、中学生以上ってほとんど見てなくて、
うん、
要は小学生に広告をバンバン打っても、企業はあんまり意味ないっていうことに、うん、今気づいてないんで、まあまあ、あそこにこう、どんどんどんどんお金が流れてくっていうような仕組みになってるんですけど、俺がこう、ターゲットとかがちゃんとわかるようになって、じゃあ、ターゲットが見ている動画、例えば大学生とか、社会人がよく見る動画みたいなところに絞って、企業がお金を支払い出すと、途端にこう、あの、今小学生に人気の動画は、シューって収束をしていくような気もするんだよね。だから、そういうことも今後あり得るから、気をつけなきゃいけない。
まあ、小学生が、まあ、そのバナークリックしてた場合はそうかもしれないですね。
うん、あれでも表示しただけでも、まあ、お金入っちゃうからね。
ああ。まあ、その、評価のシステムが今どうなってるかわからない。
そうそうそう。
で、結構
そうそう、だからそれが変わっちゃうだけでも怖い。
うん。まあ、いろいろだから不安定な要素が強いけれども、まあ、そこをうまく、くぐり抜けて、莫大な利益を得ることもできるという。まあ、そういうリスクも
確かに、単価分かってる人は知らない、うん、いないらしいじゃないですか、YouTuber の人でも。う
ん、あ、自分の単価分かんないんですよ、あれ。うん。
例えば、その裏にどういう システムがあって、自分 の動画が1再生あたりどれくらいもらえるかっていうのは、うん、あの不透明ですよね、
うんうん。変わるしね、日々ね、また。
うん、そうそう。だから、ちょっと、まあ、あの、とはいえ彼らもそんなバカじゃないですから、結局そのコラボしていく、
うん、
他の企業さんとのタイアップでお金もらおうぜっていうスタイルに移行して、
結局は B2B なんですよ。
収益はまあ、今よりは下がる可能性はね、あの、なきにしもあらずっていうのがあるんですけど、また新しいのが出てくるときに、そういう変化に敏感な人が勝ち残るんじゃないかなっていう。だからオープニングでいきなり熱い話ばっかりしてる感じですけど。うん
じゃあ、そうですね。今そういったネタの投稿をしていただいたということで、はい、じゃあ続き、次のお便りにしていきたいと思います。ありがとうございました。3つ目が、添付ファイルというタイトルで、ケリーさんからいただいております。皆さん、こんにちは。温泉の、子供プールで平泳ぎをしたら背中がつったケリーですということです。
大丈夫ですかね。
大丈夫ですから、お大事にしてください。承認をクリックし忘れたという話題がありますが、パソコンやスマホでの承認ボタンをクリックまたはタッチするのって面倒だなと思うことがあります。
うん、
また、確認行為に慣れてついつい無意識に操作を済ませてしまっていることもよくあります。
あるある。うん、ありますね。
この作業をずっとやっているのが仕事だろう、ずっとやっているのは仕事だろうとプライベートだろうと、だんだん適当になっていくんじゃないかな。同じく、うん僕も失敗するんじゃ、するだろうな、と言いながら、聞いておりました。うん。表示だけでなく、コンピューターが音声でも注意を呼びかけてもらうといいかも、と思いますが、いかがでしょうね。ではまた、メールします。ということでいただいております。ありがとうございます。すみません、タイトルの添付ファイルっていうのがよくわからなかったんですけどね、何か。このお便りフォーム、添付ファイル付けられない仕様ですからね。どういうあれなのか。
確かに。
意図があれば。
本文と内容と、うん、何かリンクしてるんでしょうか
ね。そうですね。まあ、うん、じゃあ内容を見ていきますと、やっぱ承認ボタン押すだけの仕事っていうのね。まあそら、一回ぐらいは失敗あってもおかしくはないなと、私も思いますけどもね。
まあ昔はこれ印鑑だったって考えれば、
うん、
ちょっと変わったっていうのもあるかもしれないし、
まあ、
半コースだけの仕事でしょってやるけどね。
そうそう。半、でも連続で反抗するのも結局作業みたいになってんのか。
いや、
も
うこれあの、あれですよ。
っていうのは、
いや、あの、
なんか、変わんないかもしれない。
反抗を押すことが仕事っていうよりかは、反抗を押すまでの承認に頭使うっていう、そこが本当はメインなんだよね。
本当はね。
本当はね。
いや、でもさ、なんかさ、紙だったらさ、最初に一個一個確認して、OK の紙とダメな紙をこう、 分ける作業ってできるじゃん。多分、うん、昔だったら、うん、あこの紙 OK、この紙 OK、あこれダメって OK だったものだけ全部バーンって押すっていうことができるんだけど、なんか PC に入った途端にさ、その振り分けがさ、一個一個やるのめんどくさくなっちゃうじゃん。なんかこれは OK、これはダメって、うん、これは OK、これはダメってやってる時点でもう承認ボタン押しちゃえよみたいな感じになっちゃうからさ、なんかそういう。弊害もあるんだろうなっていう気はするけどね。
なんかちょっと前回お話しした通り、そのワークフロー、デジタル化するときのワークフローが、その、ちょっと無理があったんじゃないかなっていうのはありますよね。うん、そういった、今までは振り分けで、例えばやられてたとしたら、それに近いことが、その PC 上でもできる。もしくは間違いを少なくするための別の仕組みがある。というのが、まあ一番理想的だと思うんですけども。まあそういったそのね、ボタンの押しミスが発生するっていうことはちょっと無理があったんだろうなと思います。まあ音声で呼びかけてもらうとかね。
予想の域は出ないですよね。う
ん、まあね、わかんないからね、本当はね。
画面をね、見てないからね。
うん、
まあ、いろいろ多分ここは他の企業さんも、まあどういうシステムを使われてるんですかね。わかりませんけれども。まあちょっと今回ニュースになったということがあるので、まあそういった開発する側も、使用を受け取る段階でね、そのミスが発生しないような使用を考えるとか、まあ、今後ちょっとそういった動きが出てくるんじゃないかなというふうには思います。
でもね、開発会社がいくら提案してもね、お金がかかるからって、それはやめようっていう人が多いんだよ。
まあ、それは、そっち側の、まあ、問題でもあるよね。その、使用出す、うん、使用を、使用というかですね、発注側ですね。
いやだから言ったじゃんって言ってもなんかそれを開発会社のせいにされたりするわけよ。いやいや、それもうちょっと強く言ってもらわないと我々もこんなこと気づきませんでしたよみたいなこと言う。はぁって思うんだけどね。
まあね、まあ一緒にやっぱり協力して考えるっていうところが僕はね、大事だと思います。はい。ということで、ありがとうございました。まあこの添付ファイルの意味がわかりましたらぜひ、またお便りをください。はい、そして3通目、N 氏さんから、食品ロスと飛沫物質というタイトルでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
内容です、こんにちは。第271回を、拝聴しました。コンビニ勤めで日々食品ロスに接している身としては、まだ十分食べられるものを捨てなければならないのは本当に心が痛みます。お客様には商品を選ぶ権利があるので、より神聖なものをと思う気持ちはもちろんわかるのですが、その行為がロスにつながっているかもしれないというのを忘れないでほしいと思います。かくいう自分も使い切れない調味料や食材を出してしまっているので反省しきりなのですが、そして、うままさんにおすすめの暇つぶしがあります。
ほう。
それは家系図作りです。家系図を作るのに必要なのは土石、これどちらか、
戸籍戸籍謄本、
ね、あ、これ戸籍謄本ですね。なのですが、家系図を作りたいからという理由で、遡れるところまでの謄本を取得することができますと。うん。しかし戸籍謄本は、その人の戸籍が、あれどこまでやんだっけ、どこまでやんだか分かんない。
ちょっと、
スマホで読んでますか。
その人の戸籍がある、本籍地の役所でしか取得できません。まあそうですね。取り寄せできるけど時間がかかると。結婚なので戸籍を抜け、別の土地に行った人がいる場合は、その土地の役所まで取りに行かればならない。つまり、うん、戸籍謄本取得旅行ができるのです。かっこ笑い。
なるほど。本末転倒になってきてるからね、もう。
集められるだけ集めたら、それを元に家系図を作るのですが、これがまたなかなかに難しいのです。昔の戸籍は、手書きで読みづらいものもありますし、誰と誰がどういう親戚関係なのかを読み取るのが結構大変と。私は学校の課題で自分の家系図を作ったのですが、とても面白く、完成した時にはとても、すごい達成感がありました。
今日噛むね。うん。
ちょっとごめんなさい。小さい画面で読んでます、実は。
は
い。もちろん、一日ではとても完成しませんし、初めて知ったこともいろいろありました。うん、中でも、一番の驚きは、おじが、戸籍上の、
おじが戸籍上の
名前ではなく、
名前ではなく、
おじさんみたいなことになってきてるよ。
勇者ある家ほど作るのは大変ですし、当方を求めて意外な土地へ行くことになるかもしれません。 時間があるならぜひチャレンジしてみてほしいです。では長くなりましたので、この辺でまたお便りしますということで、ありがとうございました。まずじゃあ前半の食品ロスが、まあ、そうですね。まあ私もスーパーとかでね、どう日付の新しいものから買っちゃったりしますけれども。ね、まあ使い切る、食べる日程が分かってんだったら、もうちょっと古いやつでもいいかななんてね、いうふうな、そういった行動がもしかしたらいいのかもしれないなと。
古いやつが前に押し出されてるシステムだからね、うん、どうしても一番前にあれ取っちゃうと、
うん、
明日の昼まで持たないとか、たまにあるんですよね。
う
ん
まあ、そうだね、うん。なかなか新しいものを取っちゃうのはね、どうしてもやっちゃいますけれども。はい。まあ、なかなかちょっとね、そこは自分の行動をちょっと振り返りたいなというふうに思います。まあ、そして、家系図作りの件ですから。これ、うままさんどうですか、率直に。やってみ。
これ、率直に、まあ、よくある RPG と同じで、
うん、
結構その、RPG って言葉今日何回か出てきちゃってるんですけど、ゲームでもよくそのクエストって言われるミッションをこなすと、どこどこに行ったら今度はこっちに行ってくださいとかって感じで、たらい回しにして時間が過ぎていくっていうのを見ると、結構今僕がやってるゲームもそれに近いかなっていう感じもある。
結局ゲームでできるよって話？
そう。でも、ね、これ、暇つぶしで言うと、潰し終えた部分もちょっとあったんで、
あ、今は
それが、
終えたんだ。
いや、終わってないんですけど、暇っていうわけじゃなくて、今はもう、いろいろ時間を使いたいところが出てきたんで。
あ、そうなの？
はい。これからがっつり暇だなっていうわけではないんですけど。
そうなんだ。
一番潰せたのがですね、100、うん、まあ、これ、ゲームなんですが、100時間くらい。つまり、半人月以上ですかね。
半人月っていうのやめてもらっていい？
これはペルソナ5っていうゲームが100時間くらい。で、FF15 が50時間くらい。ということで、150H という形によって、やはりですね、1人月ほどゲームで完全に使い切ってるという時間の使い方をしてしまいましたが、結果から言うと、面白いゲームだったのでおすすめですという。
二つ合わせて一人月って、別にその仕事じゃないんだからさ、一日8時間でかける20とかしなくていいのよ。
いやそれだけの
結局ゲームだったしね。
結局ゲームでした。
まあ高数なのか何なのかっていうところはあるけどね。
高数だよねもはやね。
あ高数ですねもはや。
はい。なるほどね、
何のために高数使ってんだって話です
ね。いや、でも話題作をさ、やっぱり最近 RPG とかやってなかったんですよ。
ね、
はい、
うん。
でも家系図作りも時間があったらやってみたいですね。まあ、母方はある程度、うちのおばあちゃんとか、ひいばあちゃんがいた時とかにいろいろ残ってたんで、
うん、
ある程度
残ってたんだ。
出る、はい。
すごいね。
父親の方がちょっとわかんないですね。
うーん、
で昔はほら戦争もあって本当に兄弟大量にいたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
おばあちゃんの世代とかって、
うん
うん、そう結構うやむやになってたりとかねするみたいで。
まあそうだろうね。だからそういう時もあるだ
ろう、ね。遠い親戚に実は芸能人がいましたみたいなことあるかもしれない。
そう、直属の本当に親をどんどん辿っていくことだけはなんとかできるかもしれないんですけど、うんうん、例えばいとこが実はものすごかったとかいうことに関してはなかなかよくわかんなくなってくんで。
うん、
うん、まあでも確かちょっと前に有名芸能人の、うん、元を辿った時に結構その武将だったりとか、
あ、本当に
超有名人、うん、とかで、ね、うん、出てくるっていうのは、結構有名な話ですけど、やっぱり元を辿ると有名人物には辿り着くんじゃないかなって思いますけどね。
まあ何らかのね、うん、その地元の偉い人とかね、そういうところにたどり着いたりすることはありますからね。
そうですね。
うん、でもそういう意味で言うと僕はもうほぼないだろうね。
何が言いたかったの？何が言いたかったのかよくわかんないんですけど。
まあ番組で言ったことないかもしれないですけど。
あ、
僕はハーフなんでね。
でも片側でたどり着くことはあるんじゃないの？
いやでもね、片側も、片側片側でまたあるんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、だから、
あ、まだ、
どうなんだろうな。わかんないね。
いや、ということで面白いんじゃないのかなと思いますけどね、やっぱ家系図。
いや、でもそうなるとね、うん、多分、国外に出ることが多くなるような気がする。
いや、もう、じゃあ、究極の暇つぶし。
これ別に、そう、日本史だけの話をしてるわけじゃないんで。 世界史でもいいじゃないですか。
まあね。
最終的にいいじゃないですか。スパルチアタイとかでも。
そうね。
ポ
ネスさんの血型が。
ごめんごめん。別に、わかったわかった。俺別にそんな暇つぶししようと思ってないんだった。ごめんごめん。
いや、ちょっと、ネタに走ろうとしたら、却下されちゃいました。
はい、ね、残念ながら、ちょっと。そうね。いろいろ、いろんな骨が出てこられてもちょっと困るからな。
まあでも新しい発想をいただいてね、僕なんかちょっと気になってしまう。面白そうだなと思って。まあちょっと時間があればね、やってみても。皆さん、まあ暇つぶしを考えられている、リスナーさんもね、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、お便りありがとうございました。はい。では、今日の本編に入っていきますけれども、今日は、かけらじタイムズがうまうまさん。はい。じゃあ、どのようなテーマ、
はい、これは結構前からもう話になってますけれども、小田原市役所のね、職員の方が生活保護、不正受給の方に、を何かこう、ひどくこうですね、追求するようなグッズを作って、それを使って、その生活保護の、まあ、活動を実際しやっていましたと、そういうニュースがあって、で、市がですね、それに対しては再発防止に努めますというようなことを言ってるので、まあ、割と痛いニュースとかのスレッドなどを見させていただくと、まあ、そのグッズが欲しいとか、一部ちょっとこれを肯定する意見もね、いろいろ出たりなんかをしているので、まあ、3人でどういう立場で、まあ、物を見るかでいろいろ変わってくると思うんですけど、まあ、その話が今日できればいいかなと思います。
はい。わかりました。じゃあ、井戸端カオスか。こちらはホネスさんですね。どんなテーマでしょう。
まあ、今日はですね、日頃感じることなんですけど、今の時代に合ってないなと思う慣習ってあるじゃないですか。慣習というほどでもないんですけど、なんか、これをやったらこうしなきゃいけない。まあ、特にサラリーマンの世界で多いんですけど、いや、こういうことを上の人にやってもらったら、こういうことを言わなきゃいけないんだよ。やらなきゃいけないんだよ。みたいなことって結構言われたりするじゃないですか。まあ、なんていうんですか、社会人の当たり前みたいな、いや、でもそれって、正直、いらないよねって思うことが結構あるんですよ。世の中に。今日は、その、ね、これって、本当に必要な慣習なのっていうのをね、バサバサ切っていきたいと思います。
なるほど。久々のね、メッセージ性二つ、二本立てということで。
熱くなりそう。
はい、やっていきたいと思います。はい。では、まず、かけられタイムズから参りましょう。
はい、ということで、小田原市役所の生活保護関連グッズ問題についての一考察ということでですね。何か論文が書きそうなタイトルを言ってしまいましたけれども。まあ、このニュースね、まず初めに聞いていただきたいのが、ちょっと前に、まあ、小田原市の職員の方が、生活保護担当職員の方ですね、がですね、保護なめんなとプリントされたジャンパーを着て、業務に当たってたという問題が、まあ、先月あたり報道されてましたと。で、多分市がですね、他にもあるんちゃうやろかという形で、いろいろ見ていたら、最終的には、まあ、同様のね、文言が入ったマグカップとか、マウスパッドなどの、ボールペンとかね、計8種類のグッズを作ってたということが明らかにしたということで、僕爆笑しました。
行動力。
うちの番組より。
いや、もうめちゃくちゃ面白いっていうの。まあ、これ、今その、善悪の判断をまた後にするとして、単純に笑ってしまったっていう事実がちょっとありましたと。
うん、
はい。まあ、市によると、その他に作ったのは、ボールペン、携帯ストラップ、フリース、T シャツ、ボタンダウンシャツ、ポロシャツ。
うん。細かいね、
もう夏用にまで。夏用まで。
全季節対応だよね。
はい。で、これはその職員の方々の聞き取り調査によって判明したということで、まあ、だいたいこれで全部なんじゃないかというふうな感じで報道されてますけれども、いずれも生活保護、悪を撲滅するチームを略した SHAT、いわゆる SHAT という、ちょっとスワットみたいな、
うん、
4文字の文字がプリントされてたと。
はい。
で、これ、実態としては、実はかなり前、ですね、ジャンパーが作られたのが2007年って言われてて、およそ10年近く 着用したりしてましたよということがどんどん明るみになってきてるんですけれども、これ別に税金で作ったってわけではなくて、職員らが自らの自費で、まあ、2008年以降も、これボールペンとか作ってましたと。で、職場で使っているほか、一部はその移動になる方への記念品として送られていたそうですと。で、まあその担当者の、市の担当者は悪乗りと言われても仕方がないと釈明したと。で、まあこれ、結構ですね、電話やメールなどで、これ、どういうことなんですかっていうことの問い合わせが2143件に上っていて、批判的な意見が過半数を占めているという事実がございますと。っていうところを受け止めて、市は、まあ、これやってる人たちに、まあ、あかんぞと。再発防止のために、なんかちょっとこう、教育研修などをやっていきますっていうようなことを言ってるんですけど、まあ、いかがでしょうっていうのが、まあ、ここからの本題になってくるわけですね。はい。で、ただ、一個これ、結構、履き違えてほしくないところがちょっとあって、まあ、問い合わせされてる方も多くはね、もしかするとなんですけど、これ生活保護受給者に向けて言ってるんじゃないかっていうふうに捉えられがちだ、なんですけれども、まあ、あくまでその不正受給に対して、それを防止したいっていう気持ちで、まあ、こういうグッズを作ってるっていうことで、不正行為を断固として許しませんっていうことを、ちょっとこう、おちゃらけたグッズにしちゃいましたっていうことみたいなんですよ。
うん。まあそうだろう
ね。まあその、はい。まあその前提ではあるものの、それって別に受給者の方であるとか、受給する権利がない方、要は不正に受給しようと思ってた方に対しても、結局その同じ人間に対してね、まあこういう、保護なめんな、みたいなですね、ちょっとこう、言い方はきついような、文言で、職務に当たってたのは事実なので、まあ嫌な感じに思われるのは事実だな、というふうに思われるわけですけれども、
うん。
率直にこれはこのニュースを、まあおそらくお二人も、ご存知だとは思うんですが、いかが思われますでしょうか？じゃあ、これは本日さんから言ってみますか、また。
なんで。
グッズと、ね、これは、
あ、僕、まあ、率直に言っていいの？このニュースに関しての、まあ僕の思いね。
はい。
いや、いいんじゃない？
なるほどね。はい。
と思いましたけどね。いや、というか、なんでそんな咎められる必要があるのかなっていうのが、正直、よくわかんない。
まあ、問い合わせが2143件来て、
うん、
批判的な意見が過半数を占めてるっていうことだからだと思いますけどね。
いや、だから、それはなんか被害者妄想が激しいだけでしょ？その人たちは。別にその、クレーム入れてる人が生活保護を受けてる人たちなわけでもないでしょ？全員が。
わかんないです。
いや、わかんないけどね。
それば
っかりはね。そうそうそう。わかんないんだけど、うん、それ、なんか一般の市民の人がね、そのジャンパーの意味を知って、多分意味なんか知らなかったでしょ？シャットなんて。わかる？シャット切られて、私たち馬鹿にされてるとか思わないじゃん、別に。いや、まあ、その、生活保護舐めんなみたいなね、言葉に関してはそうなのかもしれないけど、うん、いや、それあれ着てても、僕がもし対応されてる時になんか、嫌な気分になることも別にないし、で、その意味合いを大広げにしてね、いや、これはこういうことなんですと。生活保護をなんか不正受給してる人がいるんです、世の中にはと。で、その不正受給を正すために我々の、なんだろう、小田原市役所としては、そういうことがないように、自分たちを奮い立たせるためにやってるんですよ。っていうことなんであれば、その意思は素晴らしいことだと思うし、何がダメなの？って思うんですよね。
ね、その、生活保護って割とこう、言及しにくい分野である部分も、結構その、うん、一応憲法では生存権っていうのがあって、
もちろん。
日本国憲法25条には、
うん、
まあ、健康で文化的な最低限度の、うん、最低限度の生活を営む権利を有するというところから生活保護法っていうのがあって、
そうですね。
まあ、一応ね、支給することによって最低限生きられるだけの金額を入れてますと。ただ、
だからそう
不正受給では多くが、なんでしょうね。 低く見積もった収入を言ってですね、うんうんうん、たくさんもらおうとする輩が多いということが実態としてあるそうなんです。それが不正受給の、ね、すごい多くのシェアを、含んでいて、で、しかも年々増えてますよっていう全体的な問題も占めて、まあこれ税金ですから、まあこれは何としても止めていきたい。で、不正を見抜けなかった職員は、おそらくこれはその上長とかにやっぱり厳しく怒られたりとかね、なんで見抜けなかったんだとか、
いや、そうなんですよ。
多分怒られてたっていうのもあって、うっ、ん、屈、うん、した思いがこういうグッズ作成に走っていったというところもあるんでしょうね。
チームの団結としてそういうことをやったわけでしょ？いや、僕たちはそういう不正受給を見抜くために頑張っていこうよ。チームで頑張っていこうよ。だから逆にその少なく見積もってその生活保護を多くもらうパターンもあるだろうし、逆に間違って多い収入を書いちゃって、その生活保護の費用が少なかった人ももしかしたらいるかもしれないね。これも逆に、そうそう、おかしなことになるわけですから、市役所としては。ちゃんと調べて、その人の収入ってこんなに高くないよねっていうのを判断した上で、正式な金額をちゃんとお支払いするっていうのが多分小田原市役所のメインの業務なわけじゃない。生活保護関連でいくと。だからそれを正しましょうと。ね。それに関してなんかチームで頑張って、しかも別に税金払ってやってるわけじゃなくて、自分たちのお金でやってる。まあそれが本当かどうかわかりませんけど、それをやってることに対して、なんで他の人がわざわざ文句を言って、それで謝んなきゃいけないのか、僕は甚だ疑問ですね。意味がわからない。
まあその多分、関係ない人がクレームを言った件に関しては、本日さんの意見が適用されるんじゃないかと思ってますけど、うんうんうん、実際生活保護をちゃんと受けてる人に対しても、このジャンバー着て職員来てたわけなんで。
うん、だからそれチーム一丸として来てるだけでしょ、うん、なんかその人たちに訴えかけるためにやってるわけじゃないでしょ、
まあ生活保護を受けてる人には、ね、
結果、うん、うん、結果的にはいいんだろうけども、うん、要は気悪いっていう、ただそれだけだと思うんですよ。
うん、いや、そうそう、気悪いっていうのもそうなの、その、なんとか舐めんなっていうのは、まあ良くなかったっていうので、まあニュース報道になって、まあ、しょうがないのかなとは思うんだけど、シャットはいいんじゃない？だと、わかる？シャットって言われて、いや、これ、実は、生活保護、絶対、反対な、ものなんですって言われない限りわかんないじゃん、多分。英語で全部書いてあるし、あれ。何がいけないのかなってわかんないね。
シャットのチームの、英文全訳がちょっとあって、ちょっとだけ読みますっていただきたいんです、はい。これはあくまで一つのネットの記事が書かれていることなんで、うん、ちょっと正確かどうかはわからないのはちょっと、ご容赦ください。
はい。
シャット、チーム、保護、うん。私たちは正義であり、正義でなければならないので、私たちは小田原のために働く必要があります。
その通り。
彼らの不公平を見つけ、私たちは彼らを追いかけ、適切な処刑を達成するために不公正を罰する。うん、もし彼らが不当に利益を得るために私たちを騙そうとするならば、私たちは言いたいことを言います。彼らは危険です。
うん。正しい。
っていう感じで、まあ、このね、ネットの記事の論調も、まあ、これは問題ある内容じゃないんじゃないですかっていう形で、うん、うん、言ってはいるという感じではあるんですね。でただ、まあ、これ、ちょっと他の記事もちょっとだけ紹介させていただきたいんですけど、同志で生活保護を受ける男性は、これは正しく受けている方の男性なんですけれども、うんうん、引っ越しなどの相談をした際に、そのジャンバーを着た姿の職員から、何言ってんのと言われた言葉が忘れられないというと。うん、男性はジャンパーについて、保護制度や受給者の職員の意識を象徴するものだったんじゃないのっていうふうに話しているということですね。だからみんなそういうふうに、不正受給ちゃうんかっていう疑いの目で常にかかってきてるんじゃないかと言われると、正しく受けている方々は、何かちょっとこう、その受けてる時点で、まあ、ちょっとこう弱い立場にいらっしゃることはもう間違いないじゃないですか。うんうんね、っていうところもあって、まあ、気持ちとしては重くなっちゃうんじゃないかなっていうね。うん、中には、経済的に自立したいっていう思いで、一生懸命仕事もね、ハローワークに行ったりとかして頑張ってる、さなかね、こういうジャンパーで、割とオラオラにこうね、調査してきたりとかされると、うん、まあ、どうなんでしょうね。弱い立場の人間から考えると、今の本さんの意見は分からないですということにもなるかもしれない。い
でもね、その問題と今回のジャンパーの問題は、多分全く関係ないと思う
よ。関係なくないんです。だからその記事の中にこれがあるんで。
いや、そうじゃなくて、その、 職員の態度の話は、もうどこの市役所でも行われてるじゃない。その生活保護に対しての、その、職員の態度が悪いっていう話は、
あ、別にして考えたいっていうことですか？
あ、というか、
グッズと、
あ、そうそう、別にして考えたいというか、はい、それを、その、職員の態度が悪い話は、別に小田原市に限った話ではなく、日本全国の生活保護の窓口は、大体そんなんなんですよ。
まあでも、あれしょ、小田さんが言いたいのは、その、このジャンパーを着ている職員と、まあ、態度の悪い職員っていうのが、うん、まあ、いて、うん、で、まあ、同じ人物だったんだと思うんですけど、掛け合わされることの相乗効果が、より、生活保護受給者にとって印象を悪くしてるっていうことを言ってるじゃないかと思いますけども。
いや、
だから影響はどっちもあるよっていう。
うん、関係ないとは言えない。
まあ、100% 関係ないとは言えないんだろうけど、うん、その受けてる側の人がそのシャットの意味を分かった上で、ああ、あれそうだったんだなって言ってるようにしか聞こえなかったのよ。
まあまあそうじゃないの。結局その時は分かんなかったのかもしれないけど、やっぱネットで話題になると、うん、やっぱ、その時点での、やっぱり思いと、うん、後でショック受けるっていう、うん、まあどっちもあるじゃん。ニュースってさ、まああるある。で、やっぱ後でショック受けた側なんだと思うよ。おそらくね。
いや、うん。
でもまあそれは、
ね、
なんかね、ごめん、なんか納得できないんだよね。
ちょっと僕、このね、グッズがまず大変面白いっていう事実と、うん、あとは、これをグッズ作ったいうことに対して広くバッシングされてると。で、市自体が、その職員を教育しますとかって言ってる時点で、なんか謝ってるベースじゃないですか。
うん、そうだね。
だから、それが、その謝ることじゃないんじゃないのっていうのがホネスさんの意見。
まあそう
ですね。っていうふうに、はい、理解していて、まあ、その、意見も大変よくわかるんですけど、現場の実態がどういうふうにこのグッズを使って行われていたかわかんない以上は、その、まあね、本当に上から目線でしかないと思うんですよ。本当に客観的に見たの。まあ、客観的に話すのが我々がね、よくやってることなんで別にいいんですけど。
うん。
じゃあちょっとグリンティさんの方も聞いてなかったので。
はいはい、まあ、ホネスさんがだいぶね。
はい、いかが
ですか熱くなって話して
もらった、うん、よくわかんなかった、ね。
まあ、まあ目的はわかります。ただ、ちょっとセンスがないかなと思いました。つまり、もうちょっといいやり方はあったんじゃないかな。例えばグッズ作るのは別に。
俺センスあると思っちゃったけど。
いやいや、グッズ作るのは別にいいと思うんですけど、なんかその、なんて、悪だとか、まあ保護なめんなですかね。ちょっとその辺が、例えば今みたいに、今ってもうどこでもカメラで撮られてさ、ネットに上がって、うん祭り上げられるリスクはあるわけで、うん、内々にやってるとはいえ、外に来てってるわけだから、ね、それがネットに上がった時にどういう反応が返ってくるのか、それは本当に生活保護を不正受給している人だけにメッセージは与えたいというか、まあ自分たち、メッセージを与えるだけじゃなくて、まあ自分たちが振り立たせるだけに作ってたんだとしたら、それを外に来ていくセンスどうなのとか、うん、なんか行動の、なんちゅうのかな、の一貫性が若干こう薄れてる感があってですね。
まあでも、うん、なんだろうな、その僕の考えですよ。はい、まあ、彼らのことは本当はわからないんだけど、うん、僕のなんとなくのこれのニュースの報道を見て思ったのは、どちらかというとなんか街中でビブス着てさ、なんかなんちゃら車取り締まり中みたいな職員の人いたりするじゃない。
うん、
なんか蛍光色のビブス着たりとか。うんあれと同じ感覚なんだと思うんだよ。
まあ、中の人の感覚はそうだっていうこと
です、ね。そう。
でも、感じる人の感覚
としてもそう。そうじゃない。感じる人がどう思うかでしょ？
うん。そう。そこを、やっぱり生活保護と車とではやっぱちょっと違うんだよね。うん、
その生活保護が結構その人権に関する話なので、うん、市がちょっと重く受け止めてるようなんですよ、うんうん。何かその単体の罪、例えば万引きとかだったら、
うん。
万引きあかんやろっていうジャンバー着て、うん、例えばね、警備に当たるとかってそんなに問題ないんですけど、生活保護っていうのは、まあ、ちょっと弱い立場の方が生活保護を受給されるって時点で、ちょっとこう、うん、なんでしょうかね、気を使わなきゃいけない相手だったりするじゃないですか。まあ、変な言い方になっちゃって申し訳ないんですけど。
うん、いや、そうなのかな
結構この実態を見ていくと、その、最近は本当に格差社会も広がってきて、本当に、
うん、
あの、なかなかお金をもらえない方が、どうしても生活保護を受けたいって思って、そういう、来るらしいんですよ、市役所とかに。ただ、水際作戦って言われてて、あの、なんとかして、税金でね、ある程度こう、やっぱ枠が決まってるので、あの、止めるんですね。止めるというか、いろいろ審査して、いや、こういう風にもらってるのもあるから、
うん、
あの、あなた大丈夫ですよと、頑張ってくださいよと、いうような形で、なかなか受給はできなくなってますと。まあ、それは当然の話で、バンバンね、受給させたらみんな働くなかなくなっちゃうんでね。
うん。
まあ、すごく当然のことをしているんですけれども。まあ、その相手の中には、あの、いろいろこう、受給してる人は、例えば肩身狭い思いをすることもあるだろうし、
うん。
あの、受給したいのにせずに、まあ、餓死してしまうという例も、過去には何回かあったと。うん。いうのもあるんで、そういう結構、生死には関わる割とちょっとこう、なんですかね、神経質な問題になっている中に、まあ、こういうちょっとこう、おちゃらけたグッズを着てましたっていうのは、割とこう、言葉で言うと不謹慎っていう風に、されてしまうっていう、世の風潮がね。
あるんじゃない？日本って生きづらくなったなって思うよね。なんか。
まあ、昔からそうじゃないの、これ。
ホネスさんの書いてる、あ、うん、ホネスさんが言った、今の発言って、うん、ほとんどその、ネット世論のまんまだと思いますよ。うんうん、だから、ホネスさんが言ってるのは間違ってるっていうのを僕は導きたいわけじゃなくて。
わ、わかってるわかってる。別に間違ってるって言われてるとは思ってないんだけど。
うん。お祭り騒ぎになってますねっていう感じで見てる。
うん。
すると、やっぱり、
大変多いと思って。
どっちも正しいと思ってんだろうね。その、どっちの意見もね。うん、だからその、別にこれ車のあれと同じじゃんっていう意見も、まああるし、いやいやいや、うん、生活保護ってもう、やっぱりもうちょっと違うもんじゃないのっていう意見もあるし。
そうそう。だからそれぞれがそれぞれが正しいと思ってるから、まあ、ね。
で、そうすると、どっちをじゃあ取ったらいいのって、うん、これとじゃあ別の方法にした方が安全なんじゃないのっていう、第3の案を打ち立てる必要が出てくるかもしれないね。うん、そういう意見がもう半々具合に割れる問題であったら。まあ、そこまで考えてやったのかなというところに関してのセンス。
うん。
を、僕はちょっと問いたい。
いや、だからそういう意味で言うと、
うん、
いや、あの、まあ、本当のことは分からないけど、さっき言ったように、自分たちのチームとして、チームスローガンとして、こういうことは、不正受給を、やらせないためにね、
うん、
うん。
あの、頑張って、それをちゃんと正していこうよっていう、その、チーム性を、まあ、チームの強固を図るためのグッズだったら、別に何か問題あるの？それを外に着てったからセンスないねとか、なんかそういう話でもないような気がするんだよね。
いや、だから中でだけやってるんだったらまだ。
うん、で、それを振りかざして、うん、俺らはな、シャットなんだよみたいなことをやってたら問題だと思うよ。その生活保護の人たちに対してね。
うん、
俺らはシャットっていうチームでやってんだから、絶対不正受給やらせねえんだからね、これやらっていうことを言ってたら、問題にしていいと思うんだけど、いや、それを着て、そのジャンプは別に振りかざしてたわけじゃないでしょ。俺らはこういうものなんだっていうことを言ってたわけじゃないから。
それ予想なんですよ、あくまで。
あ、そうそう。
どれくらい、その、まあ、ただ事実としてジャンパー着た上で、あの、正しく受けてる方の前にも、それで現れたのは事実ですと。
そう、だから、それが、
これは知ってもらいたい。
行動として、現れていなくても、来ていったことで、やっぱこれって、なんちゅうの、いじめる問題に近いかもしれないけど、受け止める側の問題っていうのもあるんじゃない？
なんかなっていうのが、ごめん、わかんないわ。
それちょっと大丈夫かなって、ちょっと思っちゃうんですけど。
え、なんで？だって、別に、あなたがやってますよね。っていうことを言いに行ってるわけじゃないでしょ、そのジャンパーは。あなたが不正受給やってますよね、だから我々着てきましたじゃないでしょ。だから、まあ、さっき違うって言われたけど、車の取り締まりもそうじゃん。別に、ちゃんと駐車してある車のところにそのジャンパー着てって、なんかダメなのって思うのよ。
車としてはまず一緒にできませんっていうのと。
まあね、それはそう
なんだけど。あの、人を憎んで、なんだっけ、罪を憎まずじゃなくて、逆だっけ、罪を憎んで人を憎まずね。はい。逆でしたけれども、っていう感じではあるんですが、生活保護自体が、そのまま直球に人権、要は生存権に関するトピックなわけですよ。だから、それに対して、例えば不正受給は許さんっていうのは、例えば、裏を返すと、国の金で生きようとしてるクソだとか、なんか、 受け取り方によってはいろいろな揶揄できるわけですよね。
あ、だからその受け取り方の話ですね。
注射、そう、注射禁止に比べると、うん、かなりその人間の生命に関わるような割とこう、重いトピックなんで、そういう態度で当たってたって思われると、職員の方がね、もっと優しい態度で言ってほしいわけよ。なん、まあ、これ、希望、みんなの希望で言うと、その生活保護を受給したいですっていう人たちは、助けてほしいと思っている人たちが大半なわけですから、うん、
でも逆
そういう人が、そういうメガネで見てくるんだということが、この職員の人たちの、そういうスローガンとしてやってるって時点でね、公になってしまって、
でも、平等を訴えてたんでしょ？
だからこれ、本当に必要な人にとっは、守りますよってメッセージが入ってるんだったら、まだいいんだよ。
うん、入ってないんですよ。
そう、入ってないから、
平等にって言ってるんでしょ？
いや、でもそれだけで伝わるかっていう話で。
え、そのさっきジャンパーの中に書いてなかった？なんか、
不平等。不正を罰する。
そう、不正を罰する。
だから不正を罰する。うん、僕、ごめんね。僕の考え方がいくと、はい、その、要は不正受給で、課題に、要は、お金を受給されてる人のお金がそっちに流れちゃうことによって、本来、受けなければならない人にお金がいかないパターンもあるわけじゃない。不正受給を正さなかったとしたら。
うん、まあ、それはそうだよ。もちろんそうだよ。
うん。だから、それを正そうとしてるっていう考え方にはならないのかな。
スタート地点からおかしいとか、一個分かったのが、この生活保護法でね、職員の方々はこういう生活保護課みたいなところが、例えばあるとすれば、その目的って何だと思いますか？それは、生活困窮者を支えるために設立されてる部署なんですよ。
そうよ、そうそう。
はい。
うん。で、それに対して不正受給をしてる人は、うん、彼らにとっては、悪なんだよね。
悪ですよ。
うん。だって、本来、ちゃんと生活保護を受けなきゃいけない人にお金が回らない可能性があるんだよね。不正受給をしたとしたら。
うん。
だから、その不正受給に対して、我々の、市役所としては、不正受給がないように、不正を正していきたいです。というものについては、なんか、ダメなのかな。
難しいんですけど、
うん。
なんだろうな。
わかるよ。今回の件に関していろいろな問題が複雑に絡んでると思っていて、小田原市役所のその生活保護の人たちが、もう誰彼構わず不正受給をしてるんじゃないかっていう色眼鏡で見て対応してたのは多分問題だと思うよ。
それもね、予想なんですけどね。
予想だけど、ね。
要は、受け取り側がそういうふうに問題視してしまったっていう事実があるんで、
そう、
いいんじゃないっていうことがホネスさんの意見であれば別に、そうです。さて、終わるんですけど、う
ん、いい
決めつけもできないじゃないですか。
うん、まあ、決めつけもできない。だから、そういう意見もあるよということを今、僕は言ってるだけなのね。うん。だから、なんか、そのジャンパーを着ていくことによって、生活保護の人たちの人権を侵害しているとは僕は思わないんですよ。
ホネスさんの意見では思わないというわけです。
思わない。
まあ、ただ逆にそう思う人も捉える人もいるっていう。
もちろんもちろん。
そういう多分両軸があるので、そこまで考えるのであれば、この方法が最適だったのかという意見ですね。まあ、
そういう意味で言うと、最適ではないんだろうね。うん、こういう意見が出てる時点で最適ではないんだろうね。
そこまで考えて、別の方法を取った方が僕は良かったんじゃないのっていう意見なんですね。私の意見としては。
はい。だから、終着地点まで行ったら、最終的にホネスさんの話も全部取り込んで、うん、まあなんか、大きな海に流れていくような感じになっていくとは思うんですけど、うん、まあね、専門家が批判してる、その理由として、もうまとめていかなきゃいけないんですけど、
はい、はい。
受給者を威圧するような文言があるのは事実ですということ、保護な面だとか、不正を罰するっていうふうに、うんそういう威圧的な文章があるのは事実ですと。で、またそれは生活困窮者を支えようという感覚が欠如しているというふうに批判できるということなので、まあ、市としてはそこを厳粛にこう、ね、受け止めていくよっていうところで、まあ、その一方で、このグッズ自体大変よくできていて、面白いっていうのも、コミカルなね、イメージで言うとね、
あれはいいと思うよね、僕は。
ので、まあ、ちょっとこう、面白いトピックにはなるのかなという形で選ばせていただいた次第でしたと。 はい。なんでまあ何か結論を言いたいわけではないんですけど、まあ本当はこの背後にはね、その生活保護不正受給のその実態でいろんな問題があったりすると思うんで、うん、あの生活保護のその窓口の問題だったりとか、まあそのそもそもどこまで保護するのかとか、そういった、様々なジャンジで、あの我々知らないことも多々ある中でね、まあこういうのがあって、割と、まあ祭りになっていましたと。うん、でまあ、我々3人で話してもこれだけ熱くなるトークでね、久々でちょっと楽しかったんですけど、うん、まあ今後もこういう話題があったら取り上げていきたいなというふうに思いますので、皆さんもね、もし、今回の放送を受けて何か感想、いろんな考えがあると思うので、いただければ幸いです。じゃあ、ちょっとね、これ以上話しても、なかなか長くなりそうなので、
今回は。平行線を辿るだけだからね。
はい、締めておきたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
やばいですね。もう1時間経っちゃってますね。
まあ、なかなか前半からオーバーして
る、ね。うん、暑くなった。もう、今日これで終わりでいっか。
いやいやいや。まあ、でも、このコーナーだから、
うん。はいはい。あの、自由にやらせていただきますけど、井戸端カオスのコーナーでございます。まあね、ちょっと前半は、まあ、国の問題というかね、市の問題、対、こう、生活者の問題で非常に、熱くなったお話でございましたけれども。後半はですね、もうゆるく行きましょう。まあ、井戸端カオスですからね。ということで、今日やるのは、今の時代に合ってない慣習やめませんかというようなお話でございます。うん、まあ、先ほどのね、お話でもありましたけど、なんか日本が生きづらいみたいな話もありましたけど、日本が生きづらいの別になんか最近に限ったことじゃないんじゃないかなっていうふうなことを最近思ってですね。
うん。
なんか、いろんなこう、古き、良きじゃなく、古き、悪しき慣習というのが日本にはまだまだあるじゃないですか。まあ、悪しきっていうのが、それぞれのね、判断によって変わってくるんでしょうけども。まあ、今日はその慣習についてですね、これいらないんじゃないのっていうものについて、ちょっとみんなで話していこうというふうに思ってますよ。
はいはい。
うん、
はい。で、まあ、例えばですけど、お二人、今のこの時代にこれ必要ないんじゃないのって思うもの、なんかあったりします？
まあ、まだね、2月なので、時期的に言えると思うのは、はい、まあ、年賀状とかですね、はいはいはい、直近で言うと。
ありますね。
直近というかもう終わった後すぐなんですが、まあ、これは別にもうさすがに印刷していらないんじゃないかなっていう世代では。うん、
まあ、今の時代だったらもう全部携帯でいきますからね。
うん、はい、
うん。
まあその、そうですね。あとなんかあるかな。まあ、冠婚葬祭って基本的には古き慣習を、はいはいはい、要はトレースして、ね、完全に切り離したりできないっていうのもあるんでね。うん、例えば葬儀とかも、かなりお金がかかるって聞いてますと。
はい、はい。
うん。っていうのも、いくつかは、まあ、気持ちものすごい大事で、みんな集まって死者を弔って、いろんな宗教に合わせてやるっていうのは確かに必要だと思うんですが、
うん。
まあ、一方で多額のね、金額が動いたりとか、それでご飯食べてる人もいるっていうビジネスがあるとかっていろいろ考えると、もう、まあ、それ、過去の風習に習ってずっとあるだけで、本当にそれ必要なのかなって思うことはありますよね。
うんうんうん。
あと結婚式ね。
ああ、
結婚式ね。高すぎじゃないって思ったりもしますね。
いや、本当に結婚式でね、まあ、ご祝儀問題ってのもあるんですけど。
ご祝儀もそうそう。う
ん、あれね、結婚式あげるとわかるんだけど、ご祝儀3万以下包んでもらうとね、すげえ苦しいのよ。
ちょっとそれはね、うん、
いや、
まあ、それはね、本州ではあるけど、北海道とかって、あ、ご祝儀ないですからね。
いや、そうそうそう。うん、でもさ、ちょっとね、ごめん、愚痴みたいになっちゃうけどさ、はい、大体、こう、結婚式あげるとね、一人3万っていうご祝儀で収支を立てるんですよ。
うん、
東京とかだと。
一般的には東京の結婚式は3万。うん、そうそうそう、多い人で5万っていうような。
そうそうそう。まあ、そうなんですよ。
4万はね、払っちゃダメなんですよね、
う
ん、確かに。
うん、割り切れる数字っていうのはやめた方がいいってね。そうそう、うん、言われてますんで。
縁起の良くない数字。
そう。3万が基本なので、結婚式場の人にも、もうこれからね、お二人結婚を控える時に参考書にしてもらいたいんですけど、
うん、
結婚式場の人も、じゃあ1人3万で計算しましょうってことになるわけよ、収支で。
はい。
まあ、そうだよね。
で、そうなると、そこの3万って何かっていうと、お料理、その人が食べるお料理代、来ていただいた人のお料理代と、
うん、
あと、そのお渡しをする、その、結婚式の引き出物、引き出物の費用なんですよ、
うんうん。
で、それでね、ほぼトントンなの。言ってしまうと。
うん、
だから、
もう、そういうもんだと
思う。まあ、そう。そういうもんだと思うでしょ、うん、だから3万包んでもらってトントンで、5万の人はもう超神。もう、あがめ立て祭られるわけよ。
でもさ、逆に言うとさ、それ監修だって言われたらどうする？それがもう、今と合ってない監修だよって言われたら。
それもね、僕、監修だと思ってて、うん、3万って別に必要ないと思ってる、
うん。
あの、3万って決める必要はないと思ってる、うん。別に4万でもいいし、まあね、5万でもいいと思うんだけど、で、その3万っていう慣習があるせいで、
うん、
あの、私ちょっと3万払えないんで、2万にしますっていうやつが、まあ、いるのよ。私の結婚式でもいましたよ。
あ、はいはいはい、
若い方は、まあ、あんまり、
そう、
うん、
調べずにね、一般的なご周期の金額とかって、調べてもらったら大体3万円ほどじゃないでしょうかっていうのが一般的には出てきます。
あるんだけど、まあ2万のやつもちょいちょいこう出てくるんですわ。
これそうなるとね、
え？そう。そうなると、途端に赤字になるわけ、全部。
うん。
ばーっと。
ただでさえの結婚式の式の、
そうそうそう。
あの、金額、プラス、アドオンで、
そうそうそう。
アドオンとか料理。
その人たちの1万円分。
ああ。
そこの1万円分がかか
る。ああ、計画外の出費が出ちゃ
う。そうなんです、ね、そう
な
んです。
ああ、なるほど。
っていうのが、あったりするんで、あ、ぜひ皆さん、結婚式は3万円は払ってください。
まあ、でも最近あれですよ、会費制とかさ。そういうのもあるからね。
うん、あの、もともと北海道はそうらしいね。
そうそう。で、あの、なんか、最近安くする結婚式場あるじゃない、
うん、
あの、10万円からみたいな。
はいはいはい。
あれも、結局、一回新郎新婦に入るご祝儀分を、丸々結婚式場がもらうから10万円であげられますよっていうだけのプランなので。うん、だから、そこで2万円とか包むと、まあ、新郎新婦に痛手はないんだけど、あの、結婚式場に痛手になるっていう。
でもそれ最低補助金額分かってないのに、だいぶギャンブルなことしますよね。
そうそう。だから、でも、もしかしたら、僕、それで上げてないんで分からないですけど、もしかすると、一人3万円の計算で、計算して、不足分は、新郎新婦に、あの、請求してんのかもしれないけど。
ね。
うん。まあ、そういうね、慣習もあったりするわけですよ。はい。そんなところですか、馬場さんは。
僕はそうですね。はい。も、まあ多分探せばもっと出てくるだろうけど。
うんうん、
はい。
じゃあ、グリーンティーさんは、なんか今合ってないな、これはやめたいなって思う感じあります？
そうだね。なんかよく職場でどっか行くとお土産をポンって置いたりするって
人
もいる。
あるよ。
いや、なんか、まあ、本当にお土産を職場全体に買ってくる必要ねえかなってね。いうの
うん、わかるわかる。
そう、うんうん。まあそういうの、まあ、一般的には心ないお土産とか言ったりするらしいですけど、そういう、うん、はい、まあ職場に限らずね、なんかとりあえずばらまき用のお土産みたいなのは、なくていいのかな。本当に自分が、ね、お世話になってる人だけに、ね、
うん、
あの、渡すとか、はい、そういう風にしたいな、とは思っていますけどもね。
そのお土産のことに関しては僕も思うところがいろいろあるんですけど、
うん。うん、
職場がね、僕東京じゃないですか。
うん、
で、地元は三重なわけじゃないですか。うん、
はい、
で、まあ、年末年始とか夏休みになると、僕は帰省をするわけですよね。
うん、
まあ、三重に帰省をして、で、帰るときに、まあ、職場宛てのお土産とかもちろん買っていくわけですよ。ただね、家が東京で、職場も東京の人って別に帰省しないから、彼らはお土産を一切買ってこないんだよね。
うん。
はい。
うん。
なんか、毎回不公平だなって思うよ。まあ、ちっちゃい人間だなって思うんだけどね、自分で。
まあ、どっか、
いや、それはもう、
うん。
いや、思わない。
うん。僕でもたまにお土産買わなかった時はありますけどね、忙しい時。
だから僕最近は買わないようにしてるのよ。
うん、それは別に、いいんだ、いいと思うよ。買わなくて。
だから、ふと気づいたのある時、いや、これ不公平だなって思ってやめたんだけど、やっぱそういうのもどんどんなくしていきたいなって思う。
会社によっては、例えば僕いたのってベンチャー企業なんで、
はい、
あのね、あの、無駄な工数かかるとか、 あの、他に仕事してる人の迷惑になるようなことって、なるべく除外して生産効率上げていきたい会社だ
から
、う
ん
う
ん。ああ、いいね。
そうすると、バレンタインデーとかね、これありがたいことなんですけど、はい、あの、女子っていうかね、
はい、
あの、女性陣がみんなで作ってくれるとか、個別に作ったものを渡してくれるとか、時間、
う
んうんうん、謎の時間があって、なんかこう、
あ、そうな
んだ、各席にね、お世話になってる人に渡したりとか、
はい、
あの、まあ、その、課長さん、部長さんがいらっしゃる席とかに、あ、あの、いつもお世話になってるのでとか言って、ギリチョコを渡すとかですね。
はいはいはい、
そういう、あとはここに置いておきましたので、皆さんでどうぞ召し上がってくださいってメールを全社宛てに送るとかね、そういうことがやってたんですけど、はい、なんか禁止になったんですよね。
あと、まあ、禁止の方がいいですよ、それ。
そう、面白くて。
でもね、うちのね、あの、バレンタインのやつはなんかね、あったけどね、なくしたね。確かに。
そう。で、
うん、
そういうふうに、慣習をなくすっていいことだ、
うん。いや、いいことだと思うんです。
出ますよ、僕は、はい。うん。まあ、あくまで会社内でそれがやってた時なんで、うん、あれですけど。うん、
まあ、お二人にね、こうやって、こう、はい、やらない慣習っていうのを出していただきましたけど、まあ、私もね、賛同するところが多くて、その慣習本当に必要なのかなっていうところを、ちょこちょこ思うことがあるんですよ。
はい、
で、まあ、なぜ今日これをやろうかというとですね、以前テレビでですね、あの、カズレーザーさんっていらっしゃいましたよね。
うん、
まあ、今もいるんですけど。あの人が言ってたことで、ああ、確かにって思ったことがいくつかありまして、
はい。
彼は、こう、テレビの収録とかで、収録前にね、こう、目上の人というか、先輩たちの楽屋挨拶に行って、こう、コンコンってやって、あ、今日もよろしくお願いします、みたいなやつは、初めて会う、人だけ、一回だけしかやらないと。
うん。
ああ。二回目。怒るやつね。
あ、そうそうそう、そう。なんで来へんのや、みたいなね。
東京03に怒って
る。そうそうそう。あれね、スターが集まるやつでね、やってましたけどね。だからそれを一回しかやらないと。で、二、はい、回目以降共演した時には、本当に話したいことがある、ない限り、もう、訪問しないと。
うん。
いうことを言ってて、なんで毎回毎回行くのかわからないみたいな話をしてたんですよ。まあ、我々はね、別にご挨拶行くってことはなかなかないですから、あ、まあ、でもそういうもんなのかな、みたいな話ありましたけど、その話の中でね、言ってたのが、飲み会。
うん。
はい、我々もこう、普段会社の飲み会とかよくあると思うんですけど、飲み会行った時に、例えば先輩におごってもらったとするじゃないですか。
うん。
その夜ね。おごってもらった時に、その場でおごってもらったら、あ、ありがとうございましたって、お礼言うでしょ？みんな。もうもちろん言うと思うんだけど。
はい。
で、それ、帰ってね、その日帰って、翌朝よ。翌朝もう一回、あ、昨日はおごってもらってありがとうございました。みたいなことを言わないと怒る人いるじゃん。
いや、俺いない。
怒られるのは僕初めて聞きましたね。うん、いや、自発的に、ね、例えば部長に、うん、おごっていただいて、個別にね、おごってもらったりとかして、うん、その翌日に昨日は、ごちそうさまでしたとかって言いに行くっていうのが別に悪いと思わなくて、もちろん僕もやったんですけど、うん、その部長が、あいつ来ねえんだよって言ったのは聞いたことないんで。
う
ん、
あ、そう。
うん。
あるっつって、
いるんです
よ。あいつ来ねえんだよって。うん。まあまあ、そうかもしれない。
そうそうそうそう。で、
僕はなんとも思わないけど、はい。
で、その、翌朝起きての、その、俺、サイドの俺？
あ、じゃない。
必要ないんじゃないっていう。
直行で行けなかったとかじゃないですか。
あ、でも、あ、何？直行で行けなかったっていうのは？その。
翌朝何か朝で、どちらとか予定があって会えなかったとか。
あ、まあまあまあ。
うん。
まあそういうのもあるんだろうけど、なんか、そういう風習あったりするところがあるじゃない。翌朝もちゃんとお礼言いに行きましょうみたいな。
はい。
うん。
でもさ、夜言ってんのよ。おごってもらった直後に言ってんのよ。ありがとうございましたって。
あれじゃない、飲みすぎて覚えてないじゃないですか。で、朝はシラフの状態だから。
まあね、うん、いや、まあまあ、そんな
感じも
あ
るよね、うん。
で、まあ、僕個人的なところでいくと、まあ、僕は飲んでないので、ありがとう。
ね、
そうそう。お酒を、はい、まあ、アルコール入れてないので、別に、ありがとうを言ってることはこっちは覚えてるんですよ。夜にね。うん、まあそれをカズレーザーさんが言っていて、いやもうそれをずっと思ってたと、僕は。なんで飲み会でその時怒ってもらって、その時ありがとうございました、言いますと。で、その翌日にまたわざわざ言いに行く必要、俺はずっとねえなと思ってた。で、それを 言ってもらったんで、ああ、ようやくこう胸の使いが取れたというかね。ああ、うん、そうやって感じてる人は世の中にいるんだっていうことが分かってですね、今日ちょっとテーマにしてみようかなと思ったわけなんですよ。うん、
いやそりゃたくさんいると思いますよ。
まあね。
特に20代の若手の人たちって、うん、なんでね、そんなことを言わなきゃいけないんだろうって思ってたりとか、
うん。
あと、もう別に行きたいと思ってる人もいい可能性あるじゃないですか。
そうそう、飲み会にね。
超尊敬してる先輩にご飯誘われたらめっちゃ嬉しいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
リスペクトしてるね。全くリスペクトしてないとか、派閥で言うと敵対してるとかとはわかんないですけど、はいはい、そういう、例えばですけど、そういう方に例えばお呼びがかかってご飯ごちそうになってっていうのも、その人が勝手にやってることで自分が別に選んだわけではなくね、やったのに翌日お礼の挨拶しに行くっていう、ね、そういうのは仕事の一環としてやらなきゃいけないと。いうことに対して何かしらストレスを感じる方はやっぱ大勢いらっしゃると思いますけどね。
うん、そうですね。
じゃあそれをスパッと言うっていうところはかっこいいですよね。なかなかこれ、それ言った時に、
うん、
まあ本当に、例えば大御所のタレントさんなんかはやっぱり毎回でもいいから挨拶すごいと思ってるわけじゃないですか。
うん、
そういう方に対してもそのことを言った、1回目は挨拶しに行くけど、2回目から行きませんよってことですよね。
そう。
まあ、なかなかその同じタレントの方々にはなかなかね、声を大にして言えないことも言った
っていう。そうそうそう、言いづらいかなっていうところを言ったからね、うん、すごいなと思って。
そういうのを大御所の人がね、言ってくれるといいんですよ。多分僕の勝手な予想なんですけど、うん、ビートたけしさんとかそういう形の考え方を持ちで、まあね、いや、俺とこなんか来んなよって言いそうじゃないですか。うん、まあ、いや、勝手なね。
いいよ、ね、
俺とこ、うん、そう、イメージで言うと、うん、俺とこ来んなよ、やめろよ、とか言ってく、うん、きそうじゃん。そういう人は、うん、僕好きなんですけど、片谷慎介みたいにね、お前なんで来おへんねや、とか言って、東京ゼロさん詰めていくとかね。で、それで、まあ、バッシング受けて、ね、沖縄でちょっとね、暮らしてるみたいですけど。
そういうわけじゃないけどね。
そういうわけじゃない。まあ、あのね、すごいよくわかりますよ。
うん、いらないよなーって思うことが多かったんでね。
深めの挨拶ってやつね。うん、
そうですね。
いや、似たような事例はね、多々ね、あると思うんですよね。で、それに抗うかどうかですよね。
うん。
俺はこう思ってるからとかって言って、
そうそうそうそう、
あの、市民権を得たいですよね、できれば。
うん。
うん、それだけの、例えば営業の人で言うと、朝早く来るとかいう謎の慣習があるみたいで。
あ、ありますね。
で、あの、それも別に気持ちが現れたら朝早く行くとか、集中しやすいから行くっていうので行くんだったらいいけど、ただただその慣習があるから、先輩より早く行かないといけないからっていう気持ちだけで行ってるんだったら、それは別にやめていいんじゃないかと思って。
そう、そうね。
で、まあ、別で結果出せばいいじゃないですか。朝ちょっと遅めに来ても、まあ遅刻はダメだけど、
うん、
営業だったら営業成績が高いんだったら、朝遅くても別にいいと僕は思ってるんで。
じゃあちゃんとやることやってればね、別に。
そうそうそう。うん、
いいですか、
ね、逆に、成果出てないのに、朝だけ早く来るとかやっても、逆にちょっとね、
う
ん。
そうね。
まあまあ頑張ってるんだけどっていうのはわかるんですけど。
うん。うん、まあそれもそれで、なんかマイナスなイメージもね、あるからね。
そう。だから、それを評価する人たちが、例えば今だと、ね、20代、30代の方が、だんだんこう年齢を重ねて上の立場に上がっていったときに、うん、そういった慣習をちょっと見直していくような感じになっていけば、まあ、
そうね。
翌朝の挨拶とか、そういうのが減る可能性はありますけどね。
そうね。
今はまだ40代、50代の方は、
うん、
そういう風にして教えられてたという、
ね。教えられてた世代だからね。
なんであいつは挨拶に来ないんだね
って。来ねえんだよ、みたいな感じになるっていう。
まあ、でもなんか
あと飲み会でも必ず乾杯をしに来るかどうか。
そう。
で、覚えてたりとかするじゃないですか。
だから飲み会とかも多いんですけど、うん、なんかグリッティさん言いたいことありました今。
いや、だから本質なんでそれがあるのかっていうルールをあんまり、ルールというかその背景を、
うん。
あんまり理解せずに押し付けるっていうパターンは、まあやめた方がいいよねって
思うよね。そうね。そう。うん、だから、その、まあ、飲み会の件でね、私もいろいろこの必要ないんじゃないかと思う慣習をですね、ネットで調べていくつかあるんですけれども、まあ、時間もね、あんまりないんで、さらっといきますけど、例えば飲み会でのお酌ね。
はいはい。
別に、お酌が嫌って言ってるわけじゃないんですよ。本当にこう、 心からお釈をしたいという人も中にはいるわけじゃない。あ、うん、この人はいつもお世話になってるんで、まあまあまあ、みたいなのはわかる。それは別にやってもらっていいんだけど、おい、お前こういう時は目上の人にお釈するもんなんだよ、みたいなことを言ってくる先輩、あれいらないよね。
あれちょうどね、上司と部下の間に、
そう、
いい教育用の先輩役っていうのがいて、そういう立て付けになってるね。
上司
から直接言っちゃうと、先輩が怒られちゃうから。
そう。
あんまり、近くにいないな、そういう人。うん、
あ、いない。
いない。
あのね、うん、うちの会社いるんですよ。
結構ね、ありますよ、それ。
あとさ、サラダとかが運ばれてきた時に、一番下の人が取り分けないと怒る先輩。
ああ、もうそれもね、いや、それも、
お前取り分けろよみたいな。
なんか、あれだね、やっぱり、その辺の意識っていうのが、やっぱり全然違うんだね。なんか、もう、僕らは、僕のいる職場って、結構もう自分でやるからっていう、スタンスですよね。
それがいいのよ。でも、
目上の方も、
そう、全員も自分でやる
から。理解があるというか、理解があるっていうか、特にね、多分、営業に近くなれば近くなるほど、それが結構ある。この上下関係というか。
まあ、そんな気はするね。
なんか、もともと体育会でみたいな上がりの人、まあ別に、皮肉じゃ偏見じゃないですよ。
そうなんですよ。大手のお客さんって、と飲んだりとかなった時に、必ずその気持ちが必要ですからね。
対外的なところとかは、やっぱそういうね、ま、あの、文化が強いと思うよ、まだ。
だからそういうところに行くと、やっぱりまだまだこういうのあるんですよ。なんとかしろとか。まあ、僕の最たるもので行くと、野球の応援に無理やり連れてかれて、どっちのファンでもないのに、とりあえず座ってたら、お前応援しろよって言って、頭叩かれたことありますけどね、先輩にね。
うわぁ、一番腹立ちますね。
はい、もうその人とも、二度と出かけることはなかったですし、野球の応援にも二度と行かなくなりましたけど、まあそういうこともあったりね。あとは、いろいろ調べてるとあるんですけど、ご祝儀とか、お香典のお返し？これ、なんかさ、まあ、日本のいい文化なのかもしれないけど、何かを送ったら、その何かに対してのお返しを渡すじゃん。で、そのお返しを渡したら、そうそう、またそのお返しのお返しとかするじゃん。どこまで続ければいいのってなるときはない？
まあ、どっか聞いていいところでやめるけど、ね。
まあ、結婚してないので、ご祝儀いただいたことないんで、ちょっと、
ああ、そうですね。
入れ物どうしようかと考えたことないんですけども、まあ、気持ちは非常によくわかりますね。もう、ご祝儀いらないから、お返しいらない人は送っていいよっていうペースで言いたいですね。
ああ、なるほどね。
自由に受け取るけど、別に俺何も返さないから、みたいな。まあ。っていうことは言いたいけどね。
なるほど、
ね。
まあでもこれからこの辺のね、制度は俺なくなっていくと思うよ。
そう。なくなって、今だからちょうどその、なくなるかなくならないかの、ちょうど中間ぐらい。
そう。
じゃない。
だから少なくとも
嫌なのがさ、知ってる方が上位に立つっていうのが嫌なシステムなんで、
ね。あ、そうそう。
あ、まあ、ね、
そう
ご存知ですねっていうか、ネクタイの結び方一つについても、もう今何でもいいじゃんって思うけど、
なんか
しっくりさ、くぼみを作ってさ、ネクタイやってこれがいいですよとかってさ、知らねえよ。
そういうバランス悪いぞ、みたいな。
そういう。
あるから、こういう結び方あるから、みたいな。なんか、あるよね、そういうの。
で、その古い慣習も知ってる方が、ね、よくご存知ですねというかね、礼儀正しいですね、とされてしまっているのがまず日本の風潮ですから。
まあね。
これを取っ払わない限りはずっと残り続ける。
そうね。
かな。
まあ、昔の慣習でいいものももちろんあるんだろうけど。
でも例えばですよ。まあ、本日さんも結婚されてますけど。
はい。
まあ、例えば結婚相手に元が、例えばですけど、その慣習全く無知で、例えば気も全く効かなかったら嫌じゃないですか、でも。
あ、もう気が効かないのは嫌よ。
うん。
そう。例えばね、そのサルタがこうポンって置かれたっていうさっきの話に戻ると、全く取り分けない女性の方もいらっしゃるじゃないですか。まあ、これ男女含めてなんですけど、幹事席というか自分の席の一番近くに取り皿もあったら、大体取り皿持って自分からこうじゃあちょっと私取り分けますねとか僕取り分けますねってなるじゃないですか。全く動かないやつもいるんで、
うん。
ちょっとね、残念な気
がする。あれだよね。慣習ではないんだよね。
人としてどう、うん、
そうだね。そうそう。でもそれが監修とミックスして、
あ、まあ、ミックスする場合はある。
そう、グレーゾーンの監修との兼ね合いもあるじゃないですか。上座下座とかもそうだし。
うん。
いや、だから、ある意味さ、そこは自分が一番今、その場の状況の中でどういう役割に徹したら、スムーズにことが進むかを自分の頭でちゃんと考えられる人ってことなんだよね。
そういうこと
だ。そうだね。
そうなん、うん、そうそう。もうまさにそう。
うん。
そう、気配りができないと監修に乗っ取るはまあ別だと思ってるので。
別ですね。
うん。だから、うん、まあ、そういう意味で言うと、サラダとか来たら、僕はもう、別に自分の近くになかろうが、やる人がいないなと思ったら別に僕は取り分けるんですよ。
うん、
で、自分がやることに対して別に嫌じゃないので、うん、それはどんどん積極的にやるんですけど、だから。
いや、だから監修って、あれだよね、なぜそれをするのかを理解せぬまま押し付けられると、
そう、
立ち位置がよくわからないんだよね。うん。
うん。
でも、往々にして監修化されちゃってるっていうのはね、うん、その、居酒屋の例じゃないけど、ありますよね、やっぱり。
ある。
まあ、あるね。まあでも、
それが、対等な中であれば、うん、そういうのが起こっちゃってるんで。
そう
です
ね。
はい、こちらも25分オーバーしました。
まあ、これで終わらない
かな。やばい、うん。終わらない、なかなか。
いや、終わっていきますけども。
行くんだ。
はい、まあ、だから、いろいろ日本には、まあ、別に残していかなければいけない慣習ももちろんあると思いますし、うん、それは残しておいていいこともあるんだけど、その慣習をね、ぜひ、今のこの先輩方、諸先輩方がですね、下に教えるときには、なぜそれをやった方がいいのか、これをやることによってどういう効果が生まれるのかというのを合わせて、ちゃんと文化を引き継いでいっていただきたい。だから、翌朝起きてね、あ、ありがたいなって、おごられたことに関して思うやつなんてほぼいないと思うんで、
うん、そういう。まあ、あれ、唯一言うと、個別にね、例えば、部長、うん、偉いポジションの方に、
うん、
例えば4人くらいでしっぽり飲もうやって言われたときは、うん、結構出世に影響するのかなって、ちょっと、周りもちょっと思っていて、それを朝ね、アピールやつがいるんですよ。
そういうことでしょ、
先日は、お世話になりましたとか、うん、お疲れ様でございましたとか、
まあ、
周りの営業のチーム
に、ね、すごく
分かってがある。また、アピール。信じてくださいね、みたいな。
だからそう、やりたい人はやればいいんですよ。
うん、そうなの。
アピリたいよって人は、自由に翌朝も行ってくださいと。
そうなので
、別に何とも思ってない人は、別に行かなくていいと思う。ま
あ、そうなのよ。うん、
だから監修にする必要はないね。
そう、監修にする必要はないのよ、はい。やりたいやつだけやりゃいいんっていう話なんですよ。うん、
まあ、大抵の人はね、同じ意見なはずだから、
うん、
まあ、運悪くそういうのが、そういう情緒に当たっちゃったら、一旦芝居でもいいから、ね、まあまあ、ちょっと、ね、うん、それはちょっと、まあ一生やれって話じゃないんでね。
うん。
ちょっとまあ、ちょっとその人が上司である期間は、ちょっと気をつけるとか。
我慢してね。
うん。っていうのはやっぱり、どうしてもね、社会人としては、ある程度必要なのかなとは思いますけど。うん、まあそういう気持ちでいる人が多ければ、気持ちとしては安心ですよね。なんかそれを誰も分かってくれなかったら、ちょっと本当に立場なくなっちゃうんですけど。
まあそうなんですよ。
みんなそれね、多分ね、分かりますって言ってくれると思いますからね。
いやそうですね。よかったです。まあ今日はですね、そんな、古き悪しき習慣というか、これ必要なんじゃないかと思うものについてね。まあ、主にこのサラリーマンっていうようなところでやりましたけれども、多分ね、学生とかもあると思うんですよ。こんな校則必要ないだろう。なんで白い靴下しか履いちゃいけねえんだよとかね。うちの高校とかありましたけれども、
ね、
誰も守ってるんですね。そうそう。いなかったりね、しましたから。まあ、そういう、本当に、意味があってやるものと、意味がないけどやらなきゃいけないものの線引きっていうのをちゃんとね、やっていって、より住みよい社会というのを目指していきましょうよ。という、まあ、そんなお話でございました。
はい。ありがとうございました。はい。エンディングです。今日のかけらじタイムズは、小田原市役所の生活保護関連グッズ問題ということで。
はい。
まあ、前半の話題が遥か昔のように思いますけれども
、ね。いや、でも単純にあのグッズ欲しいけどね。
まあ、
ね、グッズとしてみたら本当にいいからね、
うん、
これ。
そう、すごいいいんだよね、あれ。
可愛いんですよ、しかもね、なんか。ストラップとかは可愛いから
。ワイシャツもさ、なんかデカデカと書いてあるんじゃなくてさ、本当に胸のワンポイントでシャットって書いてあるだけなの、あれ、
うん。ちょっとね、販売していいような、あ、そう、クオリティだけ言うとね、 マグカップ
は悪くないってあれ。
マグカップだけでダサいんですけど。
そうそうそう。わかる。
T シャツとかボールペンはね、作り込み半端ないっすよ。
うん、そう。いいとこで作ってるんだろうな、ま、グッズ作ったことある人だったら、ね、あ、それなりのところで作ってんだなっていうのは、なんとなくわかる。
多分だからこれ作った人が、1個目がの作品がね、例えばジャンバーで、すごくきっとその、評判が、お前よくこんな作れたなってなって、あ、他にも作れますよって言って、
ちょっとってどんどん増やしてった
パターンだと思うんですけど。
うん、
これでも、どこの予算で作ってんだろうね。
あ、この人あの、自費ですよ。
自費なのこれ、
うん。
うん。
う
ん。
あ、それすごいね。
いや、だから、すごいなって思うのよ、うん。
あ、これ税金でやってたらもっとやばいことになると
思うんですけど。そうだよね。だから、税金でやったらアウトだ、ね。
うん。
アウトだ。
そうだよ、ね。
経費ではできないですと。ただまあ、うん。まあ。
その意欲すごいよね。うん、自分たちでさ、グッズ作って。
それは褒めます、
うん。みんなでやろうぜ。
まあ、自費なのね。まあ、確かに。
これだから、生活保護の話じゃなくて、
うん、
もっとね、あの、クリエイティブな会社でこういうことやったら、そうそう、うん、いいな。
そうなんだよ。ね、だやる気の方向はちょっと間違ったかなって思うけど、
そうそうそう
若干そう、ネタがね、ネタがセンシティブな話題なもんで、
そうそうそう、それでも生活保護っていうのは、うんその、さっき、うまま下げてたけど、人の生き死にに関わるところだから、
ここだけ抑えないと、ちょっとね、
う
ん、
そう、繊細にやった方がいいのはもう間違いない話で、ね、市役所がやっちゃダメだろっていう意見が出るのはもう当たり前なんですよ、こんなことやって。でも、まあ、でも、やってることはすげえ面白いけどね。
もっとだからね、街を活性化するような活動だったら全然褒められたことだと思うし。
そうなんだ。
だから、市の職員なわけだから、うん、小田原市を盛り上げるために、何かこう、小田原グッズを作ってあげればいいんですよ、この人は。
う
ん、
そうだね。
だから、なんだろう、ベクトルの方向性がちょっと間違ったね。
そうだね。まあ、小田原市自体僕はなんか熊本地震が起こった時に率先してなんか応援に行ったりとか、いうニュースも前あったので、ね、この一件だけでなんか小田原氏がマイナスに見られるのはすごく、嫌なんですよ。残念なんですよね。
まあ、ネットだけ見ると、うん、その前半のホネスさんの話じゃないけど、うん、面白いし、これ自体は全く問題ないじゃないかっていう。うん、
まあ、ネットの反応はいいでしょうね。
はいはい、うん、反応がいいんで、うん、で、大体、そういう生活保護で、本当にお困りの方々って、なかなかこう、意見が上がってこないような部分もあるんでね。
うんうんうん、
そういった意味ではネットの世論ではこうなってますと。ただまあ、一方で、一応、押さえとかなきゃいけないポイントはあったんで、僕はちょっとね、うん、そこはしっかり説明しておかないと。
でもさっき、僕言いましたけど、うんうん、生活保護の窓口の人って、市役所の人って、本当に態度悪い人多いみたいなんですよ。そこはね、市役所として、
それは、
うん。市役所としてそれは。
水際ですから。はい。
そうそうそうそう。もうちょっと、態度は改めた方がいいのは間違いないことで、
まあ、そういうところ、
ね。それはもうこの小田原市に限らずね、
うん、
偉そうな態度を取っていいわけじゃないからね、市役所の人って、うん、別に。
そう、ね、ずるい人にはね、その態度聞かなくて、
うん、
要は不正に取ってやろうって人には無効果で、
そう、
本当に欲しい人は、本当にね、なかなか言えないとかね、そうそう、おとなしい人が多いんですよ。だから、
おとなしい人ってなんか本当に申し訳ないじゃない。なんか、
本質的に助けてあげたいっていう気持ちで働く場合は、態度変わってくると思うんでね。
まあ、なので、ここはさ、生活、まあ、ノベリティグッズの話はまあ、一旦あれとして、生活保護という枠組みのあり方をもっと根本的に見直した方がいいよっていう話にはありますね。
結局そっちなんですよね。メイン、本当の本質的に話をすべきなのは、本当はそっちですね。
本質的に行くっていうのがそもそも市役所の悪いところで、生活保護の人たちなんて、もう大半、もうほぼ、8割9割の人が、いや、自分たちで生活できなくて、もう申し訳ないけど、国に頼るしかないっていう、ちょっと負い目を感じてさ、言ってるわけじゃない、うん。で、お願いしますっていう立場で、もう自分たちでも弱い立場って分かってんのに、その人たちにね、高圧的な態度で接しちゃダメだよ、そりゃ。
まあ、それは、いや、まあ、わかる。
前半で言ってること大丈夫です
か？いや、わかる。言いたいことはわかるんだけども、やっぱり、
う
ん、そこは、市役所としての仕事を全うするとなると、どうしてもみたいなところも、まあ、なんとなくそういう気持ちもあるから、まあ、いや、なので、生活保護を不正受給しにくい、やっぱ仕組みを作らないといけないっていうのが根本的な解決
だ。仕組みの問題ではあるんだけど、うん、だからグッズはグッズでいいんじゃないと思うけどね。うん、
あ、まあ、グッズはね、まあ、そこは、
前半の意見とかね、ちょっとね。はい、次回は考えてみたいな。
そうね。そうですね。
まあ、今度は、このグッズ作成が 古くからの慣習に挙げられるのかもしれませんけれども。
そこはないと思う。
はい。ということで、まあ前半はこのようなかけられたタイムズでございました。で、後半、古くからの慣習のね、今の時代に合ってない慣習やめませんという話で。まあこれはオネスさんが言われていた通り、まあなんでその慣習が、まあ、あったのかを、まあ、知って、理解できるんだったらやればいいし、今の時代に合ってないと。もうこれ不要でしょって思うならやめればいいし。まあ別のいい方法があるんだったら提案すればいい。まあ、シンプルに言うとそれだけ。
そうです。
かなと思います。
うん。だから、まあ、それの判断は多分個々人に委ねられるわけだから、
うん。
上からね、マストでやれっていうことは言っちゃダメだよっていう。まあ、そういう話ですね。うん、はい。
まあそういった、これはね、慣習は社会全体の慣習もあるでしょうし、その、自分が所属する会社とかね、学校という、まあ、小さなコミュニティの中で、うん、ある慣習もあるでしょうし。まあ、見直していくことに積極的なところもあれば、すでにもうこのルールで走っちゃっていて、いろんなシステムがそれで動いちゃってんだよね、なんていう会社もあれば、うん、まあ、それぞれだと思いますが。まあ、これから若い人たちがですね、こういう、まあ、なんでこれ必要なんやろかという部分をね、押し出して、きちんと、まあ、改善というかね、その、要否をちゃんと判断して、いけるようになれば、まあ、自分たちが暮らしやすい形にはなっていくと思いますので、まあ、ぜひね、今の観点を忘れずに、進んでいってほしいなというふうに思います。はい。
はい。
では、まあ、そういったね、今日、結構熱く討論する二つの話題がありましたけれども、まあ、こういったことに関して、リスナーの皆さんからの、お便り、ご意見を募集しております。まあ、ツイッターとか E メール、そしてお便りフォームからお送りください。ツイッターはアットマークかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけらがいラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクをしています。番組に対するご意見ご感想や取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお便りをお寄せください。はい、ということで、今日は、一応収録時間ベースで言うと1時間半を過ぎておりまして。
やっぱそうなん
ですね。長いんだよな、かけらじ。
オープニングから長かった、今日は。
長かった。
オープニングね、お便りもありましたし。はい、次回はシンプルにね、できると。
俺が喋りすぎたってなんだよな。
はい、ということでお届けしました。私、グリーンティーと、
ウママと、
オネストでございました。
はい、では次回もお楽しみに。さよなら。
さよなら。
さよなら。